2年前の修養会にお呼びをいただきまして、講師としての働きを今のうちに進めさせていただいたことを本当に感謝をいたし、まあ、そして、戻りましてから、まあ修養会の言葉、本当に大きな感謝のうちにたくさんの恵みをいただいたことを覚えていることでありますけれども、まあ、そちらのプログラムだけでありましたから、まあ、普段のこちらの教会の礼拝の様子、活動の様子ということは見ることが、また経験することができなかったわけでありますね。まあ、そういう意味で、もう一度機会があるならば、ぜひ、訪問をさせていただいて、礼拝にぜひ出席をさせていただきたいという思いを持っておりました。まあ、そして2年経ってもう一度、日本へと一時帰国する機会が与えられましたので、まあ、それならばということで今回も、まあ途中で寄ったというのが、まあ、かなりそれているところもあるのかもしれませんけれども、ね、行く途中にニューヨークを経由してということでお伺いをさせていただいたことであります。何か、礼拝に出ないで、私はニュージャージー日本語キリスト教会に行ったというのはですね、何か、全部見てないで、言わないでくださいと怒られるような気がしながらいたことであるわけであります。今日コロサイ人の手紙をお書き、読み出しましたけれども、まあ、聖書の中にはパウロが直接コロサイを訪問したということが出て、まあ、でも伝道旅行の中で行ったのではないかということは記されているわけでありますが、まあ、その後、まあ、パウロはコロサイの教会は訪問をしていないんだろうと、まあ、聖書では言われてますし、多くの学者も言っているわけであります。まあ、かなりの年数が経った中で、まあ、そこに、もう晩年パウロがローマで牢獄に入れられている時だろうと言われておりますが、そのパウロのもとにコロサイの教会の出身者でありますエパフラスがやってきて、そして、まあ、コロサイの教会の様子を報告したわけであります。まあ、そして、その教会に宛ててパウロが手紙を書いたとするならばですね、まあ、私は礼拝に出ていないと、まあ、言ったわけでありますけれども、まあ、最近の教会のことを全く知らないパウロがですね、これだけの手紙を書けるとするならば、まあ、パウロの、まあ、教会に対する洞察力とか関心とか、またそこにある問題点を身近なエパフラスの訪問から聞き取り、思い出していくことができるということは、まあ、これはパウロの力の大きなこと、また教会に対する思いの大きなことを、まあ、この手紙を通しても私は知っていくことができるんではないかと思うんですね。そしてそのパウロがそのような状況で手紙を書いたということを背景に読んでいきますと、まあ、今日説教題にもさせていただきましたが、中心として考えていきたいお言葉、それは3章の16節の言葉でありますが、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさいとのお言葉が、なぜこのように書かれたのかを私たちは知ることができるな。ここでパウロは御言葉をあなた方のうちに宿らせなさい、聖書のお言葉をあなた方のうちに宿らせなさいと言ってないんですね。パウロはあえてここでキリストの言葉と言ってるんであります。で、もちろんそれは聖書のお言葉、御言葉という意味も含んでいるんだと思いますが、パウロがここであえてキリストの言葉という語ったのには理由があるのであります。それはエパフラスの訪問を受けて聞いたコロサイの教会に言うならば、キリストの福音ではない考え方が入ってきている、まあ、そういう報告を聞いたわけでありますね。まあ、それはユダヤ主義であったり、また当時のその流行っていた思想であったりということであるんですけれども、まあ、特徴としてはですね、聖書の言葉から大きく離れたこととか、聖書の言葉と 反対のことを言ったりするのではないのであります。表面的には聖書の言葉や聖書の考え方ということを語っているのであります。でも究極的なところに行くと、教会の在り方とは大きくずれていってしまうということをパウロは分かっていたわけであります。だから御言葉を豊かに宿らせなさいというと、そのコロサイの教会の中に起こっていた問題点を指摘 しきれないわけでありますね。だから今パウロはキリストの言葉と言ったわけです。だからこのキリストの言葉、これはキリストの福音と置き換えても問題はないと思います。イエス・キリストが十字架にかかられたこと、そして死なれたこと、三日目によみがえられたこと、それが私たちの罪のためであったこと、私たちの罪に対して罪の許しを与え、私たちに新しい命を与えること、パウロがダビデの子孫として生まれ死人のうちからよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい、これが私の福音であると語っていたように、この福音、イエス・キリストの福音にあなた方はとどまって、いうのはキリストの福音があなた方のうちに宿るように、それがキリスト教会でありクリスチャンですよということである。たくさんの聖書のお言葉があります。またキリスト教会で考えられている考え方があります。そしてその多くの言葉、私たちにとって大切であるのでしょう。でも一番中心であり一番基礎となっていくことは何なんであるか。それはキリストの言葉である、キリストの福音があなた方のうちに宿り続けていくことですよ。キリストの福音が確かに宿っている中にさまざまな発展や成長していくならば、それはあなた方問題ありませんよ。クリスチャンとしてもキリストの福音が中心にあって、そしてその現れ方がいろいろな形で現れていくならば、それは問題ありませんよ。でもそのキリストの福音があなたのうちに宿っていないとするならば、それはあなた方のうちに問題となっていくということではなくて、キリスト者やキリスト教会の成長や方向として誤っていくことになりますよ。だからまずキリストの福音があなた方のうちにしっかりとなる。そこからクリスチャンとしての生涯が、教会としての歩みが定められ導かれていくことのできるように、そのように始まったコロサイの教会の人たち、コロサイの教会を、あなた方はそこから教会を築き上げていきなさいと言ってパウロは言っているのであります。そしてそのキリストの福音はもちろん聖書全体から教えられていくことであります。私たちがキリストの福音に豊かになっていく、それは聖書全体のお言葉からキリストの福音を見出していくことであります。私が育った教会の信仰告白においては、旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、福音のよるべき唯一の聖典なりと告白。旧新約聖書は神の霊感によりて、キリストを明かししと書いてあるんですね。旧新約聖書はキリストを明かししとある。私たちは新約聖書を読んでいくとき、もう新約聖書は福音書の最初から黙示録の最後までキリストという言葉が繰り返し繰り返し出てきていることを読むのであります。だから新約聖書がキリストを明かししているというのはそうだろうなと思うわけでありますね。でも旧約聖書もキリストを明かししている。私たちの教会の中高生の礼拝でこれを言ったわけであります。旧約聖書もキリストを明かししてるんですよ。旧約聖書もキリストのことを明かししてくれてるんですよ。さあ、旧約聖書のどこかにキリストという言葉があるのを知ってる人、誰も手を挙げないですよね。 でもある男の子は一生懸命聖書を探し始めたわけです。まあ、その辺素直だなと思うわけでありますけれども、礼拝の時間ね、いくら探しても、ね、多分じゃないです。絶対、旧約聖書からはキリストという言葉が出てこないので。まあ、そう思う方がおられたならば、ぜひ、お家に帰ってからなってから、それ終わるの待ってますと礼拝終わってしまいますので、ですからね、出てこない。でも、旧約聖書は、キリストを証ししている。まあ、そう言ったら、うちの息子がですね、知ってるっていうわけですね。どこって言ったら、蛇って言うんですね。蛇ね、蛇って何でしたら、いわゆる創世記の三章で、アダムとエヴァが堕落した。堕胎した後、ね、神が蛇に対して怒った時に、ね、蛇、あなたは私の末のかかとを砕くであろう。でも、私はあなたの頭を砕く。この私 の人間の子孫のかかとを砕くというのは、これはイエス・キリストが十字架の上で傷つけられること、茨で傷つけられたり、釘打たれたり、ね、槍で、腹を刺されたり、そのようにして傷を受けていくだろうと。でも死んだ後3日目によみがえっていくということの中で、致命傷には至らないよということでありますね。でもイエス・キリストは悪魔の技を滅ぼすために来られたとあるように、そのよみがえられることによって悪魔の技をすって滅ぼしていく、まあそういう考え方がその創世記の言葉の中にあるんだということを、まあ、うちの息子は知ってたわけでありますね。まあ、私が教えた覚えがないので、どこで聞いてきたのかなという気がするわけでありますけれども、まさにそういうことなんです。旧約聖書の至るところにキリストの福音を私たちに教えてくれることがあるの。旧約聖書の面白さというのはそこなんですね。このキリストの福音が明かしされていることが旧約聖書から読み取れるようになってくると、旧約聖書が面白くなってくるんだよ。これができないと睡眠薬の代わりにしかない。読んでもすぐ寝られる。そのようにして、キリストの言葉ということは、豊かに、旧約聖書、御言葉から全体から、私たちのうちに豊かに。そして、この言葉は、豊かに、私たちが、キリストの言葉に立ち続けていくということは、一見、狭さを意味しているように言います。キリストの言葉だけなんですよ。でも、それは、私たちに、豊かさをもたらしていく。このパウロはコロサイ人の手紙の最初一章のところにおいて、19節20節において、神は御旨によって御子のうちにすべての満ち溢れた徳を宿らせ、そしてその十字架の地によって平和を作り、万物すなわち地にあるもの天にあるものをことごとく彼によってご自分と和解させてくださった。巫女のうちには神の徳の、神の豊かさの、神のすべての、がすべてあるって言ってるんですよ。そして、キリストによって和解をしていくときに、その神、キリストの神の豊かさは、キリストを通して私たちのうちに豊かになっていく。それは、私たち、キリスト者の生涯が、私たち教会がこの世の中にあって、すべての必要を満たしていくことのできる、唯一で最大の力となっていくわけであります。まず第一に覚えいただきたいことは、キリストの言葉こそが、キリスト者と教会の唯一の基礎であり、そしてそれは、この世の中にあってのすべての必要を満たしていく鍵になるということでありますね。またパウロのこのキリストとそこに中心になっていく考え方は、このコロサイ人の手紙にいくつか表れているんですけれども、第2番目のこととして今日見たいのは一章の3節の言葉でありますね。一章の3節においてパウロは、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝している。ここでね、私たちの父なる神を主イエス・キリストの父なる神だと言ってる。 キリストと父なる神が結びついてるんですね。いや、父なる神ということを考えていくとき、キリストを別に考えていくことがもうパウロにはできなかったのでありますね。私たちの働いておりますボリビアという国は、いわゆるキリスト教国であります。カトリックの教会に通っている方々も含めならば、国民の、半分以上はクリスチャンと言っていいと思うんですね。ですから、多くの方たちは私たちは神を信じていますというわけです。神を信じていますという。でも、神を信じているということと、イエス・キリストということが結びついていないということがある。さらに言うとですね、もちろん彼らはキリスト、キリストというのであります。タクシーの、街の中に走っているタクシーの後ろにね、ヘスース・テ・アモって書いてある車がいっぱいあるんです。これスペイン語ですけれども、イエス様、あなたを愛してます。そういう言葉なんですね。それがタクシーの後ろに書いてあるんで、そうやって、タクシーがいっぱい。そういう車に限って割り込んでくるわけでありますけれども、何言ってんだと思いながら、言ってることと書いてること違うじゃない、やってること違うじゃない、思うわけですけど。でも、そういう場合のイエス様、あなたを愛してますというのは、多くの人にとっては神と同じ意味なんですよ。イエス様、あなたを愛しています。でも、神様、あなたを愛してますと言っても、ほとんど意味が変わらないんでありますね。で、イエス様も神様でありますから、それでも間違いじゃないですし、そう言わないよりは言った方がいいんだろうと。でも、パウロは、そうじゃないですよと。私たちが愛すべき神様は、イエス・キリストの父なる神様なんだ。イエス・キリストを私たちに救い主としてくださった父なる神様なんだ。イエス・キリストを十字架にかけ、傷つけられ、そして苦しめられ、そして死なされ、そして三日目によみがえらされた。そのことをなされた御子イエス・キリストの父なる神様なんですよ。だから、あなた方が神を信じているというときに、そのキリストが救い主である、その御子を送られた神なんだということを除いて、神ということを言っていくならば、それは不十分なんだって言ってるんですね。もちろん神様の働きは多岐多様に渡りますから、その一つ一つのことを覚えて、こういう神様を信じています。それが間違っているということではない。でも、他の天地万物を作られたとか、愛とか聖なる神様、でもそういうことは信じていても、でも、救い主イエス・キリストをくださった父なる神だということがないのならば、信じられてないのならば、いや、そのようにあなたが告白していくことを抜けているのならば、それは、間違ってはいないかもしれない。でも、大切なことを見失っていくことになりかねないですよ。パウロはそのことをこの最初のところで表していくんですね。そして、パウロはそれを感謝に結びつけていくわけです。ね、主イエス・キリストの父なる神に感謝している。イエス・キリストの父なる神様と見出していくときに、いつでも感謝できるんですよ。だってそれは、コロサイの人たちがイエス・キリストを信じて救われた、そのことを神様に感謝できるわけですよね。私たちも、イエス様を信じて救われた、そのイエス様をくださった父なる神様には、いつでも感謝ができるわけであります。もう周りは問題山積み、自分の障害も多い。病気の中にある。いろんなことがあります。でも、私を救ってくださった父なる神様は、イエス様をくださった父なる神様には、本当にそのことはいつでも感謝をすることが、私たちはできるのではない。いや、しなければならないのであります。で、パウロにとってみれば、自分が宣教してきた教会に、コロサイの教会は、これでもまだ問題が少ない方でありますね。もっと問題を抱えてしまった教会があった。 それでもあなた方はイエス・キリストによって救われた。そのゆえに神に感謝しているのであります。耐えることのない豊かな感謝を私たちがイエス・キリストの父なる神という告白を見出していくときに、私たちは私たちのものとしていくことができるのであります。最初に見ましたことは、キリストの言葉はキリストの福音である。それが教会のうちに、キリスト者のうちに宿っていることが中心である。そして第二も、私たちの父なる神様が主イエスキリストの父なる神であるということを見出していったときに、豊かな絶えざる感謝が我らのうちに起こされてくると。パウロはもう一つのことをここで言っています。それは4章の3節、同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってくださいと、パウロはコロサイの教会の人たちに言っているわけですね。でパウロがね、その祈りをお願いしたときに、あのためにも祈ってください、このためにも祈ってください、これも祈ってくださいと言ってるんじゃないんです。パウロがコロサイの人たちに祈ってくださいと言っている唯一の祈りは、私がキリストの奥義を語れるようにということなんですね。先ほども言いましたように、パウロがこのコロサイの手紙を書いたときは、ローマにおいて投獄されてたんじゃないか。まあ、実際に牢屋というよりも、まあ、監視の者がいて、自由に動き回れない状態であったんじゃないか。まあ、そういう状況だったんですね。だから普通ならばですね、どうぞ私がこの状態から解放されて、自由になって、御言葉を語れるように、そのために祈ってください。ね、誰でも牢屋の中に入れられてるとか、監視付きとか、軟禁状態とか嫌ですから、それを。でも、パウロはそれを第一に言ってないんですよ。パウロにしてみればね、つながれてようがつながれてないようがね、私にとっては、キリストの言葉、奥義を語ることが第一だって言ってるわけです。ね、自由になって他のことをやってるよりは、牢獄、投獄されていたとしても、キリストの奥義を語れる方がいいのだって言ってるわけですね。だから、パウロの最大の関心事は、自分がキリストの奥義を語れることだって。で、ここで、キリストの奥義と言ってるんであります。で、まあ、これも、キリストの福音、キリストの言葉と言っても、間違いはないと思うんですけど、パウロはここで、コロサイの手紙の中で、何度か奥義ということで。で、この奥義というのはですね、この当時の、まあ、いろいろな、団体で、まあ、特に、パウロはこの中で、ある宗教団体、思想的団体のことを考えているんじゃないかと思うんですけれども、この奥義というのは、その団体に加盟します。その団体に加わります。まあ、そして、ある程度の修行を積んだ者に対して、初めて教えてもらえる、そういう教理とか、そういうものを指してたんですね。だから、特別な人にしか教えてもらえない、そういうものがありますよ。ね。だから、キリスト教の人、あなた方は、教会の皆さんみんな知ってるよ。思うかもしれない。でも、もっとすごいことがあるんだから、あなた方は私たちのことも聞きなさいと言って、教会の中に入ってきた人がいたんだ。パウロはそういうのを意識しながら、同じ奥義ということを使いながら、キリストの福音を説明していくわけ。で、なぜ奥義と言われているかというと、キリストがお生まれになる前は、誰もこの福音を知ることができなかった。誰でも彼でも知ることはできなかった。ね、神のうちに秘密にされていたものであるから、奥義という言葉を使ったんですよ。誰でも彼でも知ることができなかった。でも、イエス・キリストがおいでになって、イエス・キリストがお生まれになって、そしてその生涯を送られて十字架の技を成し遂げられたとき、それはもはや、奥義ではなくなったのであります。いや、すべての人に対して開かれた、すべての人に対して語られるべきメッセージとなった。それがキリストの福音であったわけでありますね。だから、もはやここで奥義ではないのであります。すべての人が聞くことのできるメッセージ、それがキリストの福音であったので。でも、パウロがこのように 書いているときに、私は一つのことに思う。それは、私たちが、いや、キリストの教会が、キリストの言葉、キリストの福音を、もうひとたび、奥義にしてしまっていないだろうかということなんですね。教会に来てですね、しばらく何かやってみないと、キリストの福音を聞けない。とするならば、それは、すべての人に語られるべき、キリストの福音が、もう一度、奥義になってしまって、特別な人にしか知ることのできないものになってしまっていないだろうか。本来もう奥義ではなく、福音で全ての人に語られていかない。私がしばらく、ボリビアで働きを始めて間もなくの頃、ある方から電話をかけ、その方の家族が病院で入院をしていると。だからぜひ、牧師先生の話を聞きたいから、来てくれ。出かけて、ね、でも私たち病院行きましたけど、はてどうしよう、ね、その人の病室に行くためにはどうしたら、スペイン語が十分にできない状態でありましたからね、私はこの病院に入院しているところに行きたいんだというのも説明しきれないわけでありますね。そこで、ね、言ったのが、よっそいパストール、私は牧者だって、ね。だからこの中にいる人に会いに行きたいって言って、もう強引に、いいだろう、私はパストールだって言って、牧師だって言ってですね。病院の人も、わけのわかんないのが来たなっていう感じで、いいや、牧師だって言ってるし、日本人だから、いいや、行きなさいっていう感じで、中に入れてくれた。そしてその中に行って、話を始めたわけですね。そして、もちろんその時は、お祈り、その方のためにお祈りをして、また機会を見つけて行ったわけです。そして、病気が治るのか治らないのかよくわからないようなこともありましたから、私は天国への確信を持っていただこうと思って話をし始めていったわけであります。そして、キリストの福音をもう一度私は確認のためで話をして、ね、その方は自分はクリスチャンだと言ってますから、確認のためで話をして、あなたはこの福音をすでに信じておられますよねって言ったの。そしたらその方がですね、先生、私はこのことを初めて聞きました。そうですか。初めて聞いたんだ。じゃあわかりました。初めてでも結構です。あなたはこのイエス様があなたの十字架、あなたのために十字架にかかられて、苦しまれて死なれる。それはあなたの罪が許されることですよ。あなたがこのイエス・キリストを今信じるならば、あなたの罪はすべて許されて、そして、新しい命が与えられて、そしてそれは、天国に行く唯一の力であり、道になるんですよ。あなたはこれを信じますか？はい、信じます。じゃあ祈りましょうと言って、そのことを一緒にお祈りをしました。あなたは、イエス様を今信じました。あなたは、罪許されて永遠の命を持ってますか？持ってます。天国に行くことができますか？できます。その方は間もなく退院をなさって自宅で療養をなされて、そして私は、その方のところを何度か訪ねていったわけでありますけどもね、私に、非常に楽しみにしてくれまして、ね、今まで聞いたことのない話をしてくれた、ね、そう言って、本当に確信をして、でもね、だんだんですね、その方の病気重くなってくるんです。でも私が行くとね、もう無理しても出てくるんですね。で、その奥さんは直接は言いませんでしたけど、私が行くと、その夜はとっても大変になるみたいだったんですね。で、ありました、実際私が行った日の、その日の夜、病院に緊急入院したなんていうのもありましてですね、何度か行きましたらですね、もうその奥さんは、私を家に入れてくれなくなりました。で、もう取り次いでもよくないです。先生結構です、ありがとうございました、ちょっとうちの主人調子悪いのでって言われて、ですからもう晩年はなかなか最後の方はなかなか会えなくなってしまったんですけれども、でもそうするうちにその方が入院をなさった、そして亡くなられたという知らせがあった。私はその時本当によかったな、病院に行ってわけがわからないところとにかく入ってって、でも本当にそこでキリストの福音、キリストの言葉を伝えることができてよかったな。このために 私たちはここに使わされてきている。たくさんの人たちが、日本人、日系人でも、たくさんの人たちがキリスト、私たちはクリスチャンだと言っている。でも、このキリストの福音、キリストの言葉を聞いたことのない、そしてそれを信じて受け止めてことのない、そして救われたという確信のない人たちがたくさんいるんであります。いや、たくさんいるに違いない。ああ、本当に私たちは今、切なる思いを持ちながら、このパウロの祈りを、パウロの願いを、私たちの祈りとして、私たちがキリストの奥義を語れることのできるようにと祈っておりますし、また皆さんにも、本当に私たちがそのような中で、キリストの奥義を、キリストの福音を、キリストの言葉を、間違いなく、沖縄移住地にいるたくさんの日本人、日系人の方々の方に伝えていくことのできるように。もう移住一世の方たちは70歳を超えているわけです。そしてもちろん、移住当時の大変な生活から見れば、今とても幸せな生活、本当にこんだけなって感謝です、感謝ですと、たくさんの方たちが言っています。もちろん、教会のおばあちゃんたちもそう言ってるんです。でも、そこでいつも私たちは、本当に御国に向かっていく、天国に行く、その確信を、キリストの福音、キリストの確信によって、握っていただきたい。教会に来ているおじいちゃん、おばあちゃんだけではなくて、まあおじいちゃんって言いましたけども、実際もおじいちゃんは誰もいないんであります。おばあちゃんしかいない。いやー、もっとたくさんの人たちが、今の幸せの、晩年を喜んで迎えていく。いや、それだけじゃなくて、その先にももっと素晴らしい御国が備えられている。そこに行くことができるのだという確信。それはキリストの言葉以外には、そしてそれが伝えられて、それを信じる以外にはできないので。それが今私たちに課されている大きな欠かすことのできない働きだということを覚えながら、私たちはその働きを続けさせていただきたいと思います。どうぞ、キリストの言葉を、キリストの奥義を私たちが語られるように祈ってください。それを私たちの祈りであり、また皆さんへも私たちの祈りとお願いをさせていただきながら、私たちもまた皆さんのキリスト者としての生涯が、そしてここに建てられている教会が、このキリストの奥義をそれに生き、その豊かさが現れ、そしてその豊かさを伝えていくことのできる教会であるために、お祈りをさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。キリストの福音がここにおられるキリスト者の皆さんのうちに確かに宿っていることを覚えて感謝をいたします。またこの教会もキリストの福音がその土台として築き上げられている教会であることを覚えて感謝をいたします。キリストの福音の豊かさが教会のに連なっているキリスト者の生涯の上に、教会のうちに豊かに表されてまいりますように。そしてこれが豊かに語られていく歩みが、このニュージャージーにおいても、ボリビアの沖縄の村においても、我々を通してなされていくことができますように、よろしくお願いをいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。